こんにちは。論より獄物 FM です。論より獄物 FM は、私、ヘイの CTO の藤村がホストとなって、技術とか、技術以外のことについて、ざっくばらに話すポッドキャストです。よろしくお願いします。今日は、ヘイのモバイルのチーム、モバイルアプリケーション、iOS と Android はあるんですけど、のチームのシニアマネージャー、つまり、マネージャー、各いろんなチームがあって、それを見ているマネージャーの坂田さんに、来てもらってます。坂田さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。坂田さんの自己紹介を聞いてみようかな。
坂田と申します。モバイルのプロダクトがいくつかあるんですけど、その開発チームが集まっているモバイル本部という場所が、組織があって、そこのシニアマネージャーですね、本部長っていうんですかね、のやってます。去年の9月にモバイル本部ができて、そのタイミングから今シニアマネージャー、マネージャーのマネージャーっていう立場になってるんですけれども、僕自身は日々なんか実際にプロダクトの開発っていうふうには関わってないですね、今の立場的には。なので日々の開発とかっていうのは各プロダクト開発グループのマネージャーとそこのメンバーに任せてはいるんですけれども、まあやっぱりモバイルの開発って iOS も Android も毎年新しいOS が出てですね、新しい機能が増えたりとか、アップストアのレギュレーションが変わったりとかで、結構こうモバイルで技術領域で共通して取り組まなきゃいけないこととかがちらほら出てくるので、まあ、そこの全体の取りまとめだったりとか、モバイルの開発に向けてより良い環境を作るためのなんか改善みたいなところをやってるような感じになりますね。
なるほどな。まあそうですよね、プラットフォームの様々なものに対応するのって、足並み揃えたり揃えなかったりするっていうのをやんないといけないっていうことか。
そうですね、なんかやっぱりアップルの、まあ昨今とかだとアップル特にプライバシー周りとかすごくストリクトにケアしようとしていて、アップストアのレビューのガイドラインとかも変わっているので、あるチームは気づいてるけど他のチームは気づいてなかったみたいなことが起きると、なんかある日突然特定のアプリだけストアに出せなくなるみたいなことがあって、結構事業全体としてはリスクだったりするので、その辺の情報共有みたいなところをなるべく横で協力してやっていけるようにっていうのは一個大事なテーマかなとは思ってますね。
どうですか、そのある種エンジニアのマネージャーって想像しやすいのって、自分もエンジニアでチームのメンバーがいて、それでマネージャーやってるっていう、ある種直接エンジニアのみんなと一緒に働くマネージャーみたいな像が典型的ですけど、坂田さんってそうじゃなくて、エンジニアのマネージャーのマネージャーってポジションじゃないですか。どうですか、そういうある種間接マネジメントみたいに言われたりもすることもある仕事ですけど、面白いですか。
そうですね、大変だ、大変で面白くないですとはこの場では言えない。なんか難易度は確かに高いなっていうのは日々日々感じてはいて、で、まあ、多分僕はちょっとシニアマネージャーになった経緯みたいなところは特殊かなと思っていて、昨年ちょうど1年ぐらい前ですかね、兵に入ったタイミングで、特になんか特定の開発チームにいて、そこからこうマネージャーになってシニアマネージャーにっていう、なんかこうステップを踏んで上がってきたわけではなく、モバイル本部ができるタイミングでいきなりシニアマネージャーになったので、プロダクトの開発のなんかその実際のコードを全く触ってない状態にマネージャーになってるっていうところがあって、そういう意味で言うと、やっぱり今の各プロダクトのシステムだったりとか、まあ事業の中身自体を今完全に把握してるかというと、全然まだまだそんなことはないので、やっぱりまだ分かんないことがある中で、でもその時々で必要な意思決定だったりマネジメントしなきゃいけないっていうところは、まあ率直に言って大変だなっていうのは結構思ってるところではありますと。その一方で、間接マネジメントってじゃあ楽しいんだっけみたいなところで言うと、僕自身はすごく楽しめているなと思っていて、Hey自体やっぱプロダクトがいくつかある、モバイルのプロダクトが複数ある、まあ、今の立場であればそこ全体を底上げすることができるっていう意味で、なんかいい意味で自分の影響範囲、責任とか権限が広いっていうところで、まあ、自分の動き次第でそこが大きく影響を出せるっていうところは、自分的にはすごく楽しめてるポイントかなって思いますね。
僕そのマネージャーのマネージャーみたいな仕事とか、まあ、僕の場合マネージャーのマネージャーのマネージャーだったりするんですけど、の仕事をしているときにコード書いてたり、コード書いてるチームのマネージャーやってると違うなって思うのは、何かをやって効果が出るのがより時間がかかる気じゃないですか。より時間かかるけど大きなインパクトが出て、かつそれやっていく上ではストーリーを整えてあげないといけないところとか、状況を作ってあげないといけないところみたいなのは、現場のマネージャーよりもより大変みたいなところあるじゃないですか、なんかそこら辺が現場マネージャーとマネージャーのマネージャーの大きな違いかなみたいなことを思っていた。
そうですね、なんかシニアマネージャーをやっていて意識しているポイントっていう意味で言うと、日々目の前にある 短期的な活動自体はメンバーだったりマネージャーに任せるっていうところのが多分正しいと思っていて、よりまあシニアマネージャーの立場でって考えると半年後だったり1年後だったりある程度時間がかかることだったりって、そういうなんか投資的活動に対して先んじて手を打っておくみたいなところはすごく意識していて、まあそれが結果としてなんか実ってくると、おなんか自分はなんかだいぶ先を読めて動けててついにこう歯車が噛み合ったなみたいな瞬間とかは楽しいので、なんかそこの時間はかかるんだけどなんかその分コツコツやってきたことが花開く瞬間がめちゃくちゃ気持ちいいみたいなのは結構楽しさの一番大きいポイントかもしれないですよね。
これ多分世の中で言われてる戦略ってやつですよね、きっと。
そうですね、戦術じゃなくて一段階上の戦略っていう感覚に近いと思いますね、う
ん、戦略レイヤーの仕事するっていうのは大変だけどやっぱ面白いですよね。うまくいった時のうんよしよしみたいなあの感覚というか安堵すると同時によしよしってなってやっといてよかったっしょって自分で自分に言うみたいなのは打ち合わせの時に坂田さんがうちの会社のそのエンジニア組織のバリで好きなのどれっていう話を聞いたら役割を超えるって言ってて、まあ天の弱でエンジニアらしくないエンジニアを目指したいって言ったんですけど、それで言うと何なんですかね、こういう戦略的な仕事がうまくいって楽しいっていうのはもうエンジニアの枠は超えてるじゃないですか、ある程度。
そうですね、何かコードを書いて作るっていう行為からはかなり離れてはいるので、エンジニアっぽいエンジニアではもうなくなってはいますよね。
僕ら何をやってるんでしょうねエンジニアじゃないとしたら
自分の経験、これまでの経歴的にやっぱりコードを書いて自分が納得するプログラムを書いていても事業自体がうまくいかなくて、こう楽しかったチームだったり会社がなくなってしまうっていう経験を僕はしていて、コードを書く以上に価値のあることがもっと必要なことが時々に置いてあるよねっていう中で、なんかコードを書くって行為自体になんか縛られてると対極をなんか見間違えるなっていうところがあるので、まあそういうところから役割を超えるっていうのは価値観として持っていますっていう感じですね。で、何をやってるんだろう、これはエンジニアなのかみたいなところは確かにあるんですけど、まあ一方でなんかエンジニアってじゃあプログラム書くのがエンジニアだっけっていうと僕はなんかそうは思ってはいなくて、なんかエンジニアリング工学とは何ぞやみたいなところで言うと、なんかそういう数学だったりとか物理とか自然科学の力によって何か社会的な課題を解決するとか物事を良くするっていうのがまあエンジニアリングであって、それは別にコードを書くこととは必ずしも一致してないと思うんですよね。そう、組織だったりとか組織がやりたいことに対して計測だったりとか分析をして、なんか何を改善すべきかっていう原因を追求して突き詰めてそれに対してアプローチして物事を良くしていくっていう、なんかその方法論自体は別に組織をマネジメントする立場になってもある程度、ある程度というかむしろ重要かなとは思っていて、なんか自分の感覚だけでやるんじゃなくてエビデンスみたいなものを集めながら、あと今はここをちゃんと改善しようみたいなところを順次やっていくっていう行為は、僕は結構エンジニアリングの考え方そのものかなとは思ってるので、なんかまあエンジニアリングの延長の感覚ではまだいますね、
現場のエンジニアリングマネージャーというかエンジニアチームのリーダーやってる時よりもより構造とか仕組みでものを考えないといけないレベルは上がりますよね。
そうですね、やっぱ抽象度を上げていかないとダメでしょうね、
まあそれって、まあ、広い意味を使うといろんなものが広い意味で出ちゃうんだけど、エンジニアリングであるっていうのはまあまあその通りだと僕も思った。
プログラムをやってる感覚ではもちろんないんですけど、例えばチームの体制をどうするかとか、なんかメンバーのアサインを考えるときとかも個別の名前のとかスキルで考えるんではなく、なんかロールで考えるとか、結構抽象、人を一段階抽象した上でやるとか、組織の構造を考えるときもなんかここのチームとここのチームを近くするとコミュニケーションは簡単になるけど、こっちが疎遠になるからなんかこういうデメリットが生まれるだろうなみたいなことを予測しながら、そういうクラス設計ではないですけど、やっぱりそういう構造によってなんか 何がうまくいって何なんかどういうデメリットがあるかみたいな、そこをメリデメ考えながらやっていくとかっていうなんかまあプログラムに近い発想を多分頭の中ではしてる気がしますね。
設計に近いですよね。
そうですね、設計行為自体はやってる気がします。
組織のところとかマジでそういうところすげえありますよね。
いますね。なんかもちろんやっていてメンバーと向き合うっていう意味でなんかその感情労働的なことはないですけど、感情自体は別に嫌いなものではないので、なんか一定必要だとは思うんですけど、なんか逆に言うとなんかその感情だけで組織が動かないようにするためにちゃんと設計しておこうよみたいなところは必要だと思っているので、そういう意味で言ってむしろエンジニアっぽい活動をしている感覚でずっとやってるのは
面白いですよね。そういう意味ではエンジニア観点から見てもマネージャーのマネージャーだったりそれより1個上だったりっていうのは、エンジニアやっててこの設計うまくいったわみたいな喜びに結構似てるものは あるはある、うん、あるような気がしたな。
まあ僕はずっとモバイルとかフロント側の人間でやってましたけど、もしかするとそういうインフラというかプラットフォームを、うん、アプリケーションが動くプラットフォームを作る側の人たちはそういう風な考えでやってるのかもしれないですよね。
DevOps みたいなのやってる人とかすごい近いだろうな。無印良品ってすっげえマニュアル作るんですよ。ムジグラムっていう。無印良品は仕組みは9割って本にすごい載ってて、それすごい面白い本なんですけど、
うんうん、
そういうマニュアルを手でやらないでよくて、機械でやるようにできるのがある種エンジニアリングの自動化よくあるパターンだな、
はい、
まあデプロイパイプラインどうするみたいなのもそういうのあるじゃないですか。全部手でやったのをここから機械化して、ここも機械化してみたいなのをやると思ってて、まあまあ DevOps とか Web Operations みたいに言われているところとマニュアル作りはなんか似てるところがあるなって最近よく。最近というか結構思ってたりして、
結局人が運営している組織であり会社であり事業だと思うので、なんか人を排除することはできないので、
うん、
なんかそういう人が関わるところに対してこうめんどくさい仕事をいかにコストを下げるか、
うん、
ルール化だったりとか、なんかまあそういうところを考えているっていうのは、まあなんかまさにマネージャーやって組織作りやってることの醍醐味な気はしますね。
あとは多分マニュアル書きにはもうあるかもしれないけど、そもそもこれ何なんですかって話をちゃんと自分でできるようにするみたいなのも結構重要かな、最近はよく思ってたりもする。この事業って何のためにやってて、どういうものでっていうのはもちろん自分の言葉で語られないといけないし、
うんうんうん、
じゃあそれを支えるためのシステムとかソフトウェアって何が重要で、何をこれから備えていかないといけないのかみたいなところとか、作る上ではどういう要素を重視しないといけないのかっていうのは自分で語れないといけないんだろうなってよく最近思ってるところはありますね。僕なんか餌書くときに一番最初にこれ何っていうセクションを入れるんですけど、
はいはい、
これ何をちゃんと言えるようにならないといけないねっていうのはよく思いますね。
確かに確かにそうで、立場的にはやっぱ中間管理職なので自分が全て決められる立場ではない。一方で対メンバーっていうところで言うと、あの経営陣よりもより近いメンバー側に近い、うん、あのコミュニケーション量が多い立場っていう、そういう中間管理職的な中間の立場なわけですけど、経営陣だったりとかリーダーが言っていくようなこうプロダクトのビジョンとかっていうのを、もちろんそれをそのまま伝えるっていう行為も大事だとは思うんですけど、ある程度なんか自分の中になんか納得度の高く落とし込まれた、なんか自分なりに考えたその同じエピソードとか価値観みたいなとこを自分の中にやっぱり持ってないと、なんかそれをメンバーに伝えてメンバーに動いてもらうにしても説得力が上がってこないので、それはなんかやっぱり自分なりにこの事業はとか、この会社は何の意味価値があるんだっけとか、どういう組織にしたいんだっけとか、みんなにどう動いてほしいんだっけっていうのは自分なりの言葉にするみたいなところは意識はしてるとこありますね。
僕みたいなそのまあ CTO って立場からすると、モバイルのチームのマネージャーのマネージャーが、モバイルのチームは、ヘイはこういうことやってて、みたいなのがあって、で、モバイルのチームではそれに対してこういうふうにやろうみたいなのを、坂田さんとかみんなが翻訳して再解釈してて、自分たちで自己定義するわけじゃないですか。
はい、はい。
なんかそれで逆に元の定義も少しずつ進化してみたいなところもあるんだよなって思った。フィードバックを受けるというか。
経営陣が考えてるこう事業とかビジョンみたいなところを、確かにこう組織会社全体で実現していくっていうのは一個会社の運営としては大事だとは思うんですけど、なんか必ずしもメンバー一人一人が全てそれにこう一言一句たがわずこう一致して完全一致で活動していく必要はないかなと思っていて、やっぱりそこにマネージャーはもちろんですし、メンバー一人一人のこうちょっとずれた思いみたいなところが入っていくことによって、経営陣自体も描かなかったそういう膨らみというか広がりみたいなのが多分生まれる余地があるかなと思っていて、なんかその人間同士がなんか考え方が違うみたいなところ、なんかその価値って多分そういう自分では想像できなかったところに世界が広がっていくことが多分人が関わることの価値だと思うので、うん、なんかそれはやっぱり自分の中に落とし自分でインストールするっていう行為があって、それをもとに会社に対してなんかただ従うのではなくて、自分の考え自体も会社に当ててみて、そこの広がりを作っていく、フィードバックしていくっていうのは、まあ、組織として やるべきことではありますよね、営みとして。だし、それが楽しい、なんか会社をやっててより楽しむ方法なんじゃないかなとは思います。
そう、まさにマネージャーのマネージャーをやって、マネージャーのマネージャーのマネージャーをやったりする喜びの一つですよね。あ、そういうことみたいな、それもらっていいですかみたいなやつが出てくるのが一番気分いいみたいなのも一個あるよな。自分たちが思ってたものよりもさらに可能性がみんながいることで広がっていくみたいな、マジ気分いいですよね。
自分の考えを当ててみて、なんかメンバーの方がより面白いアイディアとか持ってて、それいいじゃんってなってる時の方がどっちかというと面白いですよね。
間接マネジメント、マネージャーのマネージャーの喜びは、まあ、戦略性みたいなところ、うん、まあ、戦略の仕事って本当に やらないといけないし、やって成果が出るっていう、ある種まあ、珍しいというか珍しい、まあ、普通の仕事にも当然その要素はもちろんあると思いますけど、僕らの場合より重要になるっていうところがあって、まあ、そこら辺は面白いよねと、一 一人で働いていると気づかない、一人だと広がっていかないものとか価値観とかが、とかまあプロダクトとかの構図とかもそうだけど、事業とかっていうのが間接マネジメントは面白いよねっていうことで、今日は坂田さん締めてよろしいでしょうか。
いいと思います。はい、
じゃあ、論より僕もね、FM はこんな感じで、今日は、ヘイのモバイルのチームのマネージャーのマネージャーをやっている坂田さんを招いてお話しさせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。